御理解第50節。とかく信心は知を肥やせ。常平生からの信心が寛容じゃ。血が肥えておれば声をせんでも一人でにものができるようなものぞ。要素廃山。心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願が分かり、親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とは、この親愛をいただけたとき。要素廃山と、心を養うもとは、その修行を拝んで受けること。これに徹することだと。そこに、ご心願が分かり、親愛を悟ることができると。神様の願いが分かり、神様の愛が分かる。その神様の願いが分かり、神様の愛が分かる。まあ、悟るということでしょうかね。そこから、初めて私どもの心の中に、まあ、安らぎというのでしょうかね。安心というのでしょうか。また、さらにそこから進んで、まあ、元気な心というのでしょうかね。そういうものが生まれてくる。そしてそこにいただけれるのが、和らぐ心であり、喜びの心、我が心、ということになりましょうね。そしてその和らぎ、喜ぶ我が心がいただけれる。その我が心こそが神様が人間氏子に授けようとしておられる我が心、矢場助かりの心、おかげということになりましょうかね。神様が私どもに授けてくださる持ってほしいというもたまほしき心、それは我が心だということなのです。例えばおまけはグリコにありと言いましょうかね。その今もあるのでしょうかね。昔はおまけ付きのグリコというのがありましたが、おまけが欲しいと子供は思います。そしたらグリコを買いなさいというわけですけれども、おまけはグリコにありというわけですね。グリコを買えばおまけがついてくる。だからおまけが欲しいならグリコを買ってくださいというわけですが、会社の人が子供に渡したい、子供にいただいてもらいたいというのはおまけではありませんね。グリコですね。グリコの飴の方です。まあこれは何か体に良いものが入っているということのようですね。ですからそのグリコを食べて元気になりましょう、健康の体になりましょうということだと思うのですが、ですからそのメーカーとしてはお菓子を、キャラメルを食べてもらいたい、そして子どもたちに健康と言いましょうかね、健康になってもらいたい、健康な体を作ってもらいたいというのがおそらく創業者の願いであろうと思いますね。おかげは我が心にあり、氏子はおかげが欲しいと思う。だから我が心になろうとする。しかし神様の本当の願いは氏子におかげを渡したいのではない、まあ渡したくないというわけではない。もちろんおまけもをもらって楽しく遊べればそれでいいわけですから、 氏子がおかげをいただいて喜んでくれればそれはそれでいいわけですけれども、本当に神様が渡したい、それは和らぐ心であり喜びの心、和らぐ喜ぶ我が心を神様は人間氏子に本当は求めてほしい、与えたい、それこそが本当の意味においてのおかげであり助かりの世界がそこにあるからなのですね。そこのところがどうもやっぱり人間としてのまあ欲と言いましょうかね、子供は子供としての物欲しさ、欲しさから子供はおまけが欲しいというそこでとどまってしまうことが多いようですけれども、本当は神様の心としては我が心の方をいただいてもらいたいというのが神様の本音だと思いますね。そしてその和らぐ喜ぶ心にこそ人間の真実の助かりがそこにあるわけですから、そこのところですね、実はその本当のところが真実が分からなければならない、分からされなければならないと言いましょうかね、より本当のところが分かりませんと本当の信心ももちろんできない、神様のお心に沿うこともできない、人が真実助かっていくこともなかなか難しい。どうしてこういう話になったのかと申しますと、実は今朝からカメラ、ビデオカメラの映り方のまあズームですかね、映る範囲が少しほんの少しだけども変わっていると思います。まあ第一はその画面に映る私の顔がおそらく少し小さくなったのではないかと思いますね。このカメラを使わせていただいて、まあ購入させていただいて約半年ほどになりましょうか。その間最初に購入させていただいたその時に設定されているそのままで使わせていただいている部分があります。まあそういう詳しいことをよく分かりませんでしたから、ただなんとなくそのまま使っている。まあ目に見えて必要なところだけは設定をそれなりに変えさせて使っているけれども、それ以外気がつかないところはそのままにしている。いわばお店で買ってきたままの設定で使っているわけですね。ここが実はまあ間違いであったことに昨日初めて気づかせていただいたのです。実はレンズをつけてその何ですか電気を入れて、撮影をさせてもらいますと、そのズームというのがありますね、50ミリとか55ミリとか、まあ広角で24ミリとか18ミリとかありますけれども、その前のカメラ、まあ娘から借りていたカメラと同じレンズをつけさせていただいているのですけれども、同じレンズを使っているにもかかわらず、そのいわゆる映る角度が違うわけですね。ズームが違うわけです。その数字は同じだけれども、例えば18ミリなら18ミリ、24ミリなら24ミリというところに合わせているけれども、その実際映る角度が違う。まあ似たようなカメラだから同じように映るのが普通だろうと思うのですが、どうしてこんななったんてるのだろうかと疑問はありましたけれども、その深い理由が分かりませんでした。いわば使い方をよく分かっていなかったわけですね。 ところが昨日それがやっと分かりました。実はこのカメラはビデオがに重点を置かれておりますから、いわゆる手ブレ補正というのがあるわけですね。まあよく YouTube など街頭に出てビデオを撮る人がおられますね。それで歩きながら撮ったり、まあ食レポですかしたりというのがありますから、歩きながらビデオを撮る、カメラとして撮るという使い方のために手ブレを補正する機能がついているわけですね。で、その手ブレ補正、手がブレても画像がブレないように、昔のは8ミリなどもそういうのがありませんでしたから、撮影するときに手が震えますと画面がブルブル震えますね。大変見にくい。それを自動的に手が震えても画像は震えない、ブレないように修正してくれるわけです。その機能がオンになっていたのですね。そしてそれが、その手ブレ補正がオンになると、この補正をするために画角が狭くなるということが昨日初めて分かりました。ですから今までは買ったままの手ブレ補正が効いた状態で使わせていただいておりましたから、画角が狭くなっていたのですね。まあ狭くなるということは映る範囲が狭くなる、まあ画面に出てくる範囲がですね、いわば私の顔で言えば顔が画面いっぱいになるというのか、画面がに顔が大きく映るということですね。映る範囲が狭くなるわけです。まあこんなものかな、これ以上、まあもっと実は顔を小さくしたかったのですけれども、これ以上小さくできないという状態で使っていたのです。映る範囲が狭くなるわけですね。その分顔が大きくなるというわけです。それがいつも三脚で使っておりますから、その手ブレ補正をする必要がないわけです。三脚の場合はこの手ブレ補正を外してくださいということなのですが、それをいわば知らなかったわけですね。で、昨日初めてそのことに分からされて、手ブレ補正を外してオフにしてみました。そうしましたら、以前その娘から借りて使っておりましたカメラと同じ、まあいわば画角に戻りました。普通の本当の画角と言いましょうかね、映る範囲に戻ったわけです。24ミリなら24ミリのレンズとして正しく映るようになった。18ミリなら18ミリで正しく映るようになった。今までのその手ブレ補正が効いた状態では、画面いっぱいと言いましょうか、私の顔を大きく映す、大きくなる以外になかったのですね。それ以上小さくすることができなかった。この日めくりカレンダーが映っていると思いますが、それもちょっと欠けた状態で撮るしか仕方がなかった。いわばズームを効かせることができなかったわけです。ワイドの方にすることができなかった。ところがその手ブレ補正をオフにすることが分かった。そしてオフにしたら初めて、まあ普通にワイドが効くようになったわけですね。本来のレンズのあり方に戻ったわけです。いわば 分かる、本当のこと、使い方が分かると、正しく使うことができる。しかしその正しい使い方が分からないと、まあ間違ったことになってしまうということなのですね。これは何もカメラだけのことではありませんね。いわゆる師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽理念、これもやはりその哀楽理念の願いとするところと言いましょうかね、本来の使い方、本来の機能というものを正しく認識していないならば、それこそ間違った使い方をしてしまうということになるわけですね。道具などはそうですね。いつも申しますように、金槌を持ってきて、板を切ろうとしても切れません。ノコギリを持ってきて、釘を打とうとしても、まあ、打てないことはないでしょうけれども、効率が悪い。本来の釘は打てない。釘本来のように釘が打てない。ネジ回しを、ドライバーですね、を持ってきて釘を打とうとしても同じことです。ネジ回しには、ネジ回しを、ネジを回して締める。そこに本来の使い方ができる。哀楽理念もやっぱりそうですね。ある先生がおられましたが、その哀楽理念に帰依したとおっしゃっておられましたが、今にして思うと哀楽理念の使い道を少したがえておられたような感じがいたしますね。その先生がおっしゃっておられたことに、よそのここの出足用では大変まあ繁盛すると人が集まる、まあ教会が繁盛するというわけですね。ご信者さんが増えるというわけです。しかし哀楽理念、哀楽にご縁をいただいて信心していると、なるほど、自分の心は助かっていくようにあるけれども、いかんせん信者さんが増えない、教会が大きくならないというわけです。それで今は少し遠のいておられるようですが、これはそのいわゆるおかげは我が心にありというところのおかげを目指しての信心だからですね。神様が哀楽教会に、いわば哀楽理念に願われているその本筋は、我が心を渡したい、真実の助かりを渡したいというのが本筋であるわけです。私ども例えばお道の教師であったり教会の先生であったりする方たちは、まあどちらかというと教会が大きくなること、ご信者さんが増えること、教団が発展することといったような、その規模において大きくなることを願われる傾向にありますね。まあもちろん私もそうできるならそうあってほしいものですけれども、しかし果たしてそれが神様の本筋の願いであろうかと思いますときに、どうも少し事情が違ってまいりますね。まあどちらかというと私どもは人間心で教会が大きくなりさえすればよい、ご信者さんが増えさえすればよい、教会の敷地が大きくなったり建物が大きくなったり新しくなったりということに目を向けますけれども、向けがちですけれども、神様の願いは信者さんが増えることだろうか、教会が大きくなることだろうか と思いますと、そうではないように思いますね。神様の願いはどこにあるのだろうか。教会が大きくなることが神様の願いだろうか。今のままで教会が、ご信者さんが増えて、神様が本当に喜ばれるだろうか。神様が本当に喜んでくださることは一体何だろうか。神様の真実の願いはどこにあるのだろうか。と、そこを求めていかない限り、哀楽理念が成就するということにはならないと思いますね。神様の願いが成就するということ、これが哀楽理念の本願だということなのです。とかくどうしても私どもは自分の願いが叶うようにという願いから、教会が大きくなるようにとか、人がたくさん助かるように、もちろんそうですけれども、ただ助かるのではない。そこは真実の助かりを得る人が増えるということが本来の目的であるわけですから。まあもちろん枯れ木も山のにぎわいということもありますけれども、それは一時的なものであって、本当の神様の願いは、和らぎ喜ぶ我が心にをいただいての真実の助かりを得た人、得る人、そこを求めての人が増えること。それが神様の本願であろうと思いますね。私どもの願いと神様の願いがぴったし合っているかどうか、神様の願いは、本当の願いはどこにあるのだろうか、とその神様の願いが成就することを求めていかれた。それが師匠大坪宗一郎氏の信心の転換点の始まりでしたからね。私の願いはもう捨てました、やめましたと、どうぞ神様の願いが成就しますようにという、ここがまず第一のスタートだということですね。スタートでもありゴールでもあろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。